よいしょーイエーイ。まだまだこの時間がやってまいりました。
はい、
今回で73回目を迎えます。熊谷発信のホットなインターネットラジオ、熱いのけい
熊谷
んーどやーイ。ってことで DJ 太郎です。だいぶね、あったかくなってきましたね。今月末はね、熊谷でもね、名物のね、桜マラソン、そしてね、まあ、桜の開花もね、控えております。まあ、そんなね、あったかい、あったかくなる熊谷をね、まあ、あったかくしてきた、まあ、偉人たちのね、お話をね、今回はちょっと番組でね、紹介したいと思います。まあ、その昔ね、あの、熊谷のね、まあ、偉人といったらね、熊谷駅前にもね、銅像があるんですけど、熊谷次郎直実、いますよね。まあ、そんなね、末裔の方がね、実はね、熊谷には、もちろんいるわけで、しかもね、その偉人はね、なんとね、こう、新選組にもね、ちょっとね、関係があるね、まあ、活躍ぶりをちょっとしたってことなんでね、まあ、その辺のね、情報をね、今回紹介したいと思います。そしてね、やっぱりね、このね、まあ、新選組関係のね、お話ってことなんでね、今回のゲストはね、やはりあの方です。じゃあ、お呼びします。まさにね、スマート。長島宗志さんです。
こんにちは。
こんに
ちは。長島宗志。
はい。
沖田宗志。
はい。
一切これ、リンクしてこないんですけど。
そうですね。
ね。
はい。
見た感じはね。
見た感じ
なんとなくね、はい、その、沖田宗志をね、扮、はい、してる風なね、はい、感じはしてるんですけどね。はい、一応これ、頭にこれ、鉢巻きしてるんですか？
そうですね。
鉢巻き。
はい。
そうですよね。でもね、ちょっと字がこれ違うんじゃないですかね。
はい、
字がなんか。違う、なんか安全第一っていうね。鉢巻きですけど大丈夫ですか？
はい。
まあでも安全が大事ですよね、新選組ってね、
はい、
確かにまあ治安はね維持するって意味でね、
そうです
ね、安全第一、
はい、
でも新選組って結構恐れられた存在ですよね。
そうです
よね、はい、そうですよね、まあそういった意味でね、まあ新選組にねゆかりがあるね方がね、あの熊谷市にまあいるってことで、しかもその方はね、直実の末裔、まあそんなね、今回紹介してくるね偉人さんってどなたなんですか？
これがですね、
はい、
根岸雄山という。
根岸雄山。
はい、
根岸雄山、実際ね、皆さんどうでしょうか、根岸雄山っていうね名前を聞いてねピンとくる方ってね、はい、まあ歴史好きの方であればね、
はい、
あのちょっとこれねピンとくるかもしれないんですけど、そもそもね、根岸雄山、この偉人さんはねどんなことをねされた方なんですかね。
根岸雄山ですね、
はい、
いわゆる一つの、そうですね、沖田、
はい、
じゃなくて、長島宗志。
はい、長島宗志。
の何の通り、
はい、
あの、新選組に関係した人なんですね。
なんですよね。
はい。
まあ、もともとね、まあ、新選組といったらね、やっぱりね、沖田宗志、
はい、
あと近藤勇ですか、
はい、
ありますけど、まあ、もともとその新選組に至るまでのね、まあ、いろんな過程があった中で、まあ、それの前身、浪士組っていうものがねありまして、まあそちらの方に所属してたわけですか、
はい、
これは。
そうですね。
そうですよね、
はい、
もう浪士組といったらね、やっぱ強豪ですよ、
はい、
ね、今ね、あの日本のねサッカー選手もね、海外いろんな強豪クラブにね所属してるわけですけど、
はい、
根岸雄山、
はい、
浪士組ですか。
そうですね、
所属で、
はい、
でそんなね、まあ、根岸雄山さん、近藤勇ともね、はい、なんかいろんなやり取りとかしてたんですよね。
そうですね、近藤勇を、そうですね、浪士組辞めてから、
はい、
辞めてからというか亡くなってから、
はい、
近藤勇がその何だっけ、打ち首じゃなくて、
はい、まあ、処刑される際にもね、
はい、時もあの同情を集めてたんですが、
はい、
批判をしてですね、
一切そのね、
はい、
近藤勇とはこの対立してたっていうね。
そうですね、
根岸雄山、
はい、
そうなんですよね。でもともとね、あの新選組っていうのがね確か京都御所、まあ、京都をね、 まあ、治安維持っていう意味での、まあ、その警察的なね、役割をしたんですけど、まあ、老舗組っていうのはね、主に活動の地域っていうのはね、江戸ですかこれは。
そうですね、江戸ですね、多分。
おそらくそうですよね、
はい、
おそらくっていうか大体そうですよね、確か大体な、多分方向性としてはね間違ってないと思うんですけど、まあ京都が新選組で、
はい、
まあ江戸が浪士組、まあ簡単に言ってしまうと、
はい、
まあでも元々ね、その浪士組のね、あの発展がね新選組なんでね、
はい、
またちょっと若干のね、まあ違いはあるんですけど、
そうですね、
まあ実際にこの新選組、以前ね大河ドラマでもやりましたよね、
はい、
誰が主役やったんでしたっけ。
これですね、
香取慎吾ですよね、確か。
そうですね、
香取慎吾が誰役をやったんですか。
これはですね、
はい、
香取慎吾は近藤勇です
かね。あ、近藤勇、
はい、
あ、そうなんですか、
はい、
新選組って、誰中心にあれですか、その話を展開したんですか、大河ドラマの時っていうのは。やっぱ近藤勇、
近藤勇だと思いますね。
そうですよね、
はい、
でやっぱりその沖田総司っていうのはやっぱり何ですか、色白で、
はい、
スマートで、
そうですね、
かっこいいっていうね、
はい、
まあ代表とされてる、はい、まあそのまあ人物像ですけどね、
はい、
今回ね長嶋総司さん、
はい、
なんか泥臭い感じがしますね安全第一で、
はい、そうですね、危ないところには行きたくないみたいな。
そうですよね、はい、危ないところには行きたくないってね、はい、しかもなんかね、肩にはなんか何ですかこれは、蛍光の何か、
はい、
下げですか、何ですかこれ。
そうですね、
夜間でも安全みたいな反射板のねついてる、はい、あれをつけてますよね。
反射板ですね。
反射板ですよね、
はい、
やっぱ安全第一。
そうですね、
そうですね、
はい、
まあ、そうですねって、
はい、
そうですね、
はい、
はい、最近ね、そんなね、今回まあ紹介してる長嶋ですね、根岸雄山、
はい、
まあそのな、なおざるの末裔でね、まあ浪士組にもね、まあ、所属したってことでね、まあ実際にね、その剣術もねすごく非常に素晴らしかったと、
はい、
まあ、そのね剣術というのはね、どなたにこれ教わったんですか。
これはですね、
はい、
剣術は、
はい、
千葉周作ですね。
千葉周作といったら坂本龍馬でもね、
はい、
出ました、
は
い、そしてね熊谷がね、まあ、誇るね剣豪でもねいますよね、
はい、
どなたでしたっけ。
秋山陽介ですね。
そうですね、
はい、
秋山、陽介選手もね、千葉道場に、
はい、
ね、習ってたんですよね確かね。
千葉道場に分け入ってっていうか、
はい、
道場破り、
あ、道場破り行ったんですよね、はい、確かね。
そうですね、
秋山陽介選手は道場破りに行って、
はい、
雄山選手は、道場で学んだと。
そうですね、
そうですね、
はい、
でまあそれが元でね、まあ、浪士組に、まあ、所属してっていう形になるんですけど、はい、まあ元々ねこの、まあ、根岸家、文武両道、
はい、
まあそんなねっていう言葉がある通りね、もちろん武道もそうですけど、まあ学問、はい、この部分でもね結構非常にね、頑張っていたと。
そうですね、
実際に何ですかね、根岸家っていうものがね、これ大里町にあるんですけど、まあ、今熊谷市なんですけど、
はい、
まあ、そちらの敷地内にね確かその、まあ、剣術の道場と、まあ、寺小屋もあったって話なんですけど、そうなんですか。
寺小屋、
はい、
そうですね、ありましたね。
そうなんですよね、
はい、
で結構有名なね、なんだ学者さんを呼んでね、
はい、
結構いろんなね、指定の教育にね尽力したっていうね、
はい、
まあ、背景っていうのがあったってことでね。
ありました。
あったんですよね、
はい、
そうですよね、
はい、
そしてまあその根岸雄山のこれ息子さんですか、この竹香さん、
はい、
タケっていうのはね武道の武に、
そうですね、カオルです、
カオルでタケカ、
はい、
まあそんなタケカさんもねある意味その、まあ、文武両道のその文の部分ですか、
はい、
そちらの方でね結構いろいろと、やられてこれたってことなんですけど、
そうですね、
タケカさんはねどんな、活躍をね、
そうですね、
見せて
タケカさんですね、はい、埼玉県の、
はい、
県議会の副議長ですかね、
はい、
をやってまして、
はい、
まあそういう埼玉県でも、埼玉県政治家としても、
はい、
現在もそうですね、なおとどろく政治家なんですが、
はい、
うちにですね、吉見百穴を、
はい、
掘るときに尽力をしたということで。
そうですよね。
はい。
これね、結構ね、私たちはね、結構吉見百穴のことを吉見百穴って言ってるんですけど、正式名称って吉見百穴なんですよね、確か。
ですね。はい。
そうですよね。地元の熊谷ではね、百穴といったらね、ある意味その、心霊スポットってことでね、昔はすごく有名だったんですけどね。
はい。
最近ね、なんでもね、長嶋宗司さん。
はい。
なんでこの吉見百穴に行ったっていう話を聞いたんですけど、ね、行ったんですか？
行きましたね。
行きました。
吉見百穴。
で、そのね、心霊スポット、はい、別に心霊スポットってわけじゃないんですけど、
はい、
言われたね、岩窟ホテルもね、
そうですね、
目の当たりしたってことなんですけど、どうでした、実際に。
いやー、あんなに近いとは思いませんでしたね、吉見百穴と。
そうですね。
岩窟ホテル。
本当に目と鼻の先っていうかね、はい、もう目の前ですよね。
そうですね。
どんな感じなんですか？
もう、そうですね。
はい。
なんだろう。元がなんか、公園だったらしくてね、
はい、
もう入れないのに公園の中にそのブランコであるとか、
公園というか、そうですね、ホテルですよね、一応ね。
え、ホテルなんですか？
だから岩窟ホテルっていうからホテルなんですよ。
なんか
公園もありましたよ、目の前に、はい、遊戯がね、
はい、なんかホテルじゃなくてホテルからホテルっていう。
あ、そうなんですか？
はい。
ああ、岩窟ホテルから岩窟ホテル、
はい、で、ホテルとしては使ったことがないっていう。
あ、そうなんですか。あ、ホテルからホテル、
はい、ホテル。
あ、じゃあそうかもしれないですね、
はい、
そしたらね、
らしいですね。
ああ、
で、はい、そのね、掘った穴は 何をしたのか知りませんが、
はい、
その廃墟とかした公園があってですね、
はい、
かなり不気味でしたね。
そうですよね。
はい、
もともとね、自然の要塞っていうかね、その岩場を掘ってね、
はい、
使っていた部分もありますし、
そもそも、はい、岩城だったんですね、あそこ。
岩城ですよ、
はい、
ね、ちょうど上にもね、城がありましたからね、
はい、
松山城かな。
松山城
じゃないのかな。
そうですね、松山城。
あ、松山城じゃないですね、多分ね。松山城ではないですけど、
はい、
なんとか城って書いてありましたよね。
そうですね、
確かね、
はい、
そうなんですよ、
はい。
ね、そういった意味でもね、昔ね、ちょうど戦争の時はね、富士重工業のね、軍事工業のね、
はい、
大害の受け皿としてね、あちらの吉見百穴ってね、
そうですね、
やってましたからね、
はい、
実際にそういう歴史もある中で、そんな吉見百穴を、見つけた、そしてね、それをね、世に知らしめた、ある意味ね、それのね、大きなね、働きをしてくれた方が、この、根岸、雄山さんの、
はい、
これ息子さんでいいんですよね、
竹川、ね、
さんは。
はい。
なんですよ。
はい。
すごいですね。
そうですね。
本当にこの文武両道っていうこれ、家族じゃないですか。
はい。
ね。
そうですね。
親父が武で、
はい、
息子が文でね。
はい。武文ってやつですね。
武文。すごいですね。
はい。
どうですか、長嶋宗司さんのね、文武両道、最近の文武両道、
最近の文武両道、
どうですか、文の部分、まず文、
最近はですね、
はい、
そうですね、
文、
毎日勉強をさせていただいてますけども、
はい、
文文で、
文
文文して、
文文、
はい、
ね、ミツバチ八針にね、
そうですね、
文文、
はい、
よくね、
ね、もう
蜂蜜が好きなんですよね。
そうですね。
ね。
はい、
片手にね、水壺持ってね。
そうですね。片手にね、
ブンブン、
レモンティー持ってね。
熊のね。
はい。
コーラ。ブーさん。
片手にはコーラ持ってね。
そうですね。
はい、やっていこうと思います。
ブン。
はい。
それは食の部分じゃないですか。
そうですね。
ブンじゃなくて食じゃないですか。
はい。
ね、食じゃなくてブン。はい。じゃあブはどうですか。ブの部分。
ブの部分。
食はいいんですよ、あなたの食は。
ブの部分。
あなたを見る限り食しかないですからね。
そうですね。ブの部分。
はい。
運動と。
はい。
考えればですね。
はい。
これから桜マラソンがあるんでね。
はい。
頑張んなきゃいけないなと。
はい。はい、トレーニングちゃんとしてるんですか。
トレーニングです。最近ちょっと、いや、あれですね、ちょっと、お休みしてますね。
ね、お休みしてる場合じゃないですよね、本当にね。
そうですね。心臓にね、負担がかかっちゃいますからね。
ね、最近もね、東京マラソンあったじゃないですか。
はい。
ね、天候の方がね、当初はね、ちょっと曇り、もしくはちょっと最悪雨っていうね、状況下の中でね、
はい、
今回快晴で東京マラソン確か終えることができましたよね。
そうですね。
まあそこでまたね一人の新しいね、ヒーローが生まれました。
はい、
なんと公務員ランナーのね、
はい、
どなたですか。
公務員ランナー名前を忘れちゃいましたね。
はい、
はい、
そうなんですよね。公務員の方がね、
はい、
あのなんと世界選手権のね、
はい、
切符を手に入れたってことでね。
そうですね、
いいですね。
はい、
こうやってそのアマチュアが頑張るって部分、
そうですね、
どうでしょうか。
はい、
アマチュア、
アマチュア、
はい、アマチュア代表として、
アマチュア代表として、
長嶋宗志さん、
はい、そうですね、
はい、
アマチュア代表として、
はい、
なんだろうな、アマチュア代表としてね、そうですね、
まあね、特に出てこなかったらいいんですけど、あ、なんですか、吉見百花な、やっぱ松山城だったんですか。
武州松山城っていう。
あ、そうなんですか。
ですね、
ああ、はい、まあ実際にね、その吉見百花な周辺にはね、
はい、
まあ八丁湖とかもあるんですけど、
はい、
まあ昔のね、古戦場ですか、はい、そういう場所もね、結構あったりするわけですよ。
はい、
ね、その昔やっぱね、まああちらこちらでやっぱその戦があった中でね、
はい、
まあ長嶋根岸雄山さんね、もともと江戸時代の豪農ですよ。
そうですね、
豪快な農家、
はい、
豪農、
はい、
豪農ってすごいですよね。
はい
、はい、はいで終わらせないでください
ちょっと。豪農、ああ、そうですね、根岸家ですね。
根岸家、
根岸家、そうですよ、豪農ですよ、
うん、
でね、なんとか根岸家
で実際にね、その根岸家のね、まあ、佇まいをね、写真とか、まあ、いろんなね、ネット上にあるんでね、ちょっと確認取れるんですけど、
はい、
まあ、長屋。
そうですね。
ね、すごくね、この玄関っていうかね、表構えがね、
はい、
非常にこう、趣があってね、江戸時代のね、江戸っていう感じがね、
そうですね、
今でもね、見て取れますよね。
はい。
で、実際に中にはね、その、まあ、いろんな資料もねちょっと展示したりだとかね、まあ、自由に見学することも可能なんでね。
そうですね、
結構近場にねそういうね、なおざりの末裔が実は、
はい、
新選組の前身の浪士組、しかも近藤勇とね意見が全く合わなかったっていう ね、
そ、 うですね、
その反骨心っていうかね、
はい、
何かいいじゃないですか、そういう、
そうですね、本当に
自分のねこの意思をね貫き通す、
はい、
やっぱパイオニアはそういうね気持ち大事ですよね。
そうですね、やっぱりね、
ま、はい
はい、
はい、どうぞ。
直実もね人と話し合わないというか、ちょっと貫きすぎて、
はい、
結局最後はそうですね、お坊さんになってしまったという、
そうですね、
話がありますんでね、やっぱり一族みんなそうですね、自分の心を持って生きてたんだなと、うん、
そうですね、
はい、
でまたね最近ね改めてその直猿の功績っていうかね、なんかすごいなってやっぱ感じるのがね、
はい、
まあ、最近GOやってるじゃないですか。
そうですね、
大河ドラマで、
はい、
でその中でね織田信長が出てきたわけですけど、
はい、
まあ統一かっこよかったですよね。
そうですね、
まあそんなねかっこいいね統一、まあ能をね結構その好んで、はい、まあ、待ってたってことでね。
そうですね、
まあその中でも有名なね、
はい、
熱森ですか。
熱森ですね、
ね、人生50年、
はい、
ってことでね、まあそんな熱盛を打ったのがね、
はい、
直実ですからね。
そうですね、まあその熱盛の、うん、その回ってる能の中身っていうのがその直実が、
はい、やり取りですよね。
そうですね、やり取りなんで、うん、信長はそうですね、
あの信長をしてねやっぱりその直実、ね、やっぱその、
はい、感動させていたっていう
っていう部分ですよ。
はい、すごいです。
なんかよく考えるとねやっぱ最近ねいろんなところでねいろんな情報がやっぱりね熊谷にね最終的にちょっと向かってきてる部分があるんで。
そうですね、
まあ、今年のね、夏はね、お隣のね、まあ、行田市で信長の城もね、は
い、そうですね、
公開されます。
はい、
楽しみですよね。
はい、これ信長の城の元々は熊谷市ですかね。
成田家、そうなんですよね、成田家はね、はい、本当に熊谷にありますんで。
そうですね、
まあ、その菩提寺が熊谷の、
龍円寺ですね。
龍円寺ですよね、はい。でそんなねその成田市のいろんな、盾、
史跡ですか、
史跡ですか、
はい、
っていうものもね熊谷 FM のね熊谷ガイドの方で、
そうですね、
一応見れるようになってるんでね、ちょっとそちらも見ていただいて、はい、
そうですね、
まあ熊谷っていうかねこの周辺のね偉人がね結構やっぱすごいんですよ本当に。
はい、
改めてねやっぱりその前回の番組でも取り上げたんですけど、まあ官営のね、模範工場のその富岡製糸をね、
はい、
ある意味作った人ってもうほぼ渋沢一じゃないですか。
そうですね、
この辺ですよ本当に、
すごいですね。
そしてね、織田信長をね、はい、回せてしまった
そうですね
のもね、なおざらですよね。
なおざらですし、あとはそうですね、日本で初の
銀
も、
はい、ね、荻田、荻野、荻野凛子さん、銀子さん、
はい、で、野村監督を招聘したのも、はい、相馬和夫さんという、
相馬和夫さんね、
出身のヤクルトの社長ですから、
ヤクルトの社長ですよね、
はい、
熊谷高校、
はい、
結構熊谷高校がね、まあいろんなね場所でやっぱ活躍してるわけですよ。
そうですね、
出身の OB の方がね、
はい、東日本の、 JR 東日本の社長はですね、
はい、
熊谷高校の OB ということで、
そうですよね、
はい、
まあそういった意味でね、
そうですよ、
やっぱりね、その偉人、はい、偉人をねこう調べるとね、
はい、
やっぱその諸先輩方のね、やっぱその偉大な功績っていうものがね、やっぱこう調べるとやっぱ興奮しますよね。
そうですね。
どうですかねこれ。
本当にね、いろいろね、掘れば掘るほどいろんなものが出てくるという、何、熱いだけじゃないというか、人が熱いからこそ何かを作り出せるというね。
そうなんですよ。
最後にちょっとしっかり
しっかりまとめてね、
まとめていきたいと。
でも本当そうなんですよね、
はい、
やっぱね、温度のね、暑さだけがね注目されがちなんですけど、はい、結果的にやっぱその人の暑さっていう部分がね、やっぱその先人のね、やっぱこの功績を見れば分かるんですけど、
そうですね、
その何ですかね、熱気が結果的に温度上げた部分がね、
そうですね、
やっぱあると思うんでね、
はい、
もうですよね、
はい、絶対につながっていると思います。
やっぱ勢いがある人ってね、なんか熱いっすよね。
はい、
どうですか。
そうですね、まだまだ熊谷にも知られてないというか、熊谷では有名な、
はい、
有名で、例えば甲子園の鉄さんとか、
はい、
マスターのとかね、いろんなお店をやってる人たちもみんな熱い人たちばっかりで、
そうですね、
はい、
まあそういった意味でね、今回紹介したのはね、まあ、前回のバックオンに引き続き、そうですね、バックオンもいたわけですよ。
そうですね、
本大蔵さんも、
はい、
王様だらけです。
そうですね、
ね、
はい、
バコーに引き続きね、今回はね、根岸雄山ってことで、
はい、
まあ、根岸雄山をね、ちょっと一言で最後ちょっと言ってもらっていいですかね。
はい、
どんなことですかね、根岸雄山とは。
根岸雄山とは、
分かりやすく、どういうあれですかね
とは、
自分の言葉で言ってください。
そうですね、
うん、全くそのね、根岸雄山ってことをね知らない人が、
はい、
じゃあどういう根岸雄山ってどんな人なのって聞いた時にね、どうやって紹介するのがやっぱいいですかね、熊谷人として他県の方、まあそれ以外の人に。
そうですね、根岸雄山を一言で、ですね、
なかなかそういうことがね言えないですよね。なんで言えないですか。今日番組でやったじゃないですか、しっかりと。これはね、いろんなその熊谷のね埋もれた情報をやっぱその紹介する上で、やっぱ分かりやすくね、皆さんに理解するしてもらうためにもね、やっぱ私たちがちゃんと理解しないと伝わんないじゃないですか。
そうですね。
で、どうですか、そしたら。
そうですね、
一言で言うと、
一言で言うと、芯のある人ですよ。
芯のある人で何が伝わりますかね。はい、根岸雄山、芯がある人たくさんいますよね。ね、芯がある人、ざっくりきましたね。だからもう根岸雄山というのはもう、はい、なおざれの末裔じゃないですか。なおざれの末裔で、
はい、そうですね、
新選組の前身の老子組で活躍した人って言ったら、もうなんかすごくないですか、
はい、
聞こえが、
はい、すごいですね、
聞こえすごいですよね、
はい、
その人が根岸雄山。
そうですね。
でね、息子はね、吉見百穴をね、まあある意味その、
そうですね、
もう
尽力して
見つけたっていうか、もう掘った人ですよ。
そうですね。
ね、もともとね、吉見も多分ね、おそらく竹川さんがね見つけるまではね、はい、穴がね多分 12,3 個ぐらいしかなかったんですけどね。やっぱ頑張って100ぐらいまで持ってるぐらい、そのくらい掘ったってことです、
はい、そうです。
でもそれって、
はい、
その掘ったものっていうのはね、はい、穴じゃなくて、
はい、
やっぱそのいろんなね、歴史的なね、
はい、
情報の部分を掘ったって部分じゃないですか。
そうですね、
そこですから、
はい、
穴じゃないです。
穴じゃない
です、ね、もう私たちもね、
はい、
穴じゃなくて、
はい、
いろんなね、その埋もれた情報を掘っていきましょうね。
そうですね、
そうですね、
はい、
春先はね、やっぱりそのね、まあモグラ的にもね、
はい、
いろいろと掘りやすい、
そうです
ね環境だと思うんでね、
はい、
だいぶね、
はい、
地面も暖かくなってきて ね、
そうですね、
最近ね、徐々にね、やっぱそのモグラ塚ですか、
はい、
よく見るようになってきたんでね、
はい、確かに ね、
ね、
はい、
うちのね、熊谷FMのね、
はい、
まあ、情報担当のね、
はい、
長島もぐらさんもね、今縦横無尽に熊谷市内をね掘り続けてますから、
はい、
で結構ね本当にね掘れば掘るほどやっぱ素晴らしい情報が出てきてて、
そうですね、
最近もね何ですか、やっぱり熊谷市、まあ熊谷二郎直実なんで、はい、その関連ちょっとお話しするんですけど、熊谷市がやっぱすごいってことなんですよね、
はい、
熊谷市の市っていうのは、何市の市なんですけど、
そうですね、
市って宇治の方ですね、
宇治の方ですね。
何がすごいんでしたっけこれ、はい、
これがですね、
はい、
まあ、全国に、
はい、
熊谷という名前が、
はい、
残ってるんですね、
はい、
そのほとんどがその熊谷市宇治の
宇治
熊谷直実の家族というか末裔というか、
はい、
子孫じゃなくて先祖
先祖
たち の家系の、功績によって残っているっていう。
そうですよ ね全国各地にね、
はい、
熊谷市が結構あるわけですよ。そういうことですよね。
そうですね、
熊谷市って宇治の方ですよね。
そうですね、宇治の方
ね。
これがですね、
まあ、北九州のどこでしたっけ、前回、
北九州の、
はい、旅をされた場所は、
北九州市
桶狭間じゃなくて一の谷の合戦ですか、
はい、
ね、その近くにもね確か、
ね、
熊谷市のなんかがあったってこと。
北九州市、あ、そうですね、小倉北区の熊谷というところが、はい、
そうですね、実はその名残があるんじゃないかってことでね、はい、
そうですね、探してきましたけども、
まあ本当にね、はい、なおざれね、もうイケイケだったわけですよね、
はい、
結局ね、
イケイケだと、
イケイケだと、
はい、
結構じゃあね、これある意味いろんなところにその地方相撲がたくさんいたってことですかね、これはね、そういうわけではないですか、
まあ、そうですね、基本的には何人が家族、
はい、
そうですね、息子たちがとか上の人たちがいてですね、
はい、まあ、そうです
ね、いろんなところに熊谷市で散らばって戦っていたという、うん、
そうですね、
ことですね、
ね、
はい、
今ちょっと不適切な発言をしてしまって本当にお詫び申し上げます。そうですね、そんなことないですね。そうですよ、本当そうですよね。まあそのくらいね、まあ、熊谷二郎直実がね残した功績は非常にでかい、
はい、
そしてね、まあ、それの末裔っていうね根岸雄山、
はい、
これもね本当に、まあ老子組ですか、
はい、
老子組に所属してね、しかも千葉周作にも、まあ、習ったと、ということでね、
はい、
やっぱりすごいです熊谷、ね、本当に、
はい、
ね、まあそんなね、熊谷、一応ねこの根岸家のね、根岸家はね大里、場所的にはですね、分かりやすく言うと大里の、役所ですか、あれは大里地区、今あれですよね、なんか、はい、どういう言い方するんですかね、熊谷市の大里役所って言うんですか、なんて言うんですか、あそこの役場っていうか
大里、まあ、地区で、
大里、まあ、大里地区、
大里地区、
はい、まあそれのね、まあ、役場的な場所があるんですけど、
そうですね、
そこのね、そこのまあ通りですか、
はい、
通りを松山方面にねずっと、下っていくとね、ちょうど、あれ場所的には、どこかな、407にね、407254どっちだっけな、まあそれにね、つながる手前にね、
はい、
ちょうど左側にね大きな屋敷があるんで、
そうですね、
それがね、根岸家、
はい、
なんでね結構近いんでね、まあそこにねいろんな、まあ大河ドラマでもね、
はい、
まあ根岸さんちょっとちらっと、まあ、実際に登場してるんで、
はい、
まあそのキーとかもねちょっといろいろと貼ってあるんでね、
はい、
ぜひね皆さんもねちょっと行ってみてください。
そうですね、
でね動画も撮ったんでね、ちょっとね、キンキンにこれをちょっとアップしてね、
はい、そうですね、
また紹介したいと思いますんで、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
そんな素敵な時間も残りわずかになってしまったんで、最後にね、長嶋壮志さんにね、
はい、
バシッと言ってもらって終わりにしたいと思います。お願いします。よっねえ、
はい、
直実の末裔です、
はい、
でもあなたは全然違うじゃないですか長嶋宗氏、
長嶋宗氏、そうですね、
長嶋宗氏はね、
はい、
文武両道の文、文でも武でもなければ、
はい、
職にね、
通
じたっていう部分のね、はい、
そうですね、
蜂蜜大好き、
はいプーさん、
プーさんのような、ね、人物ですからねまあ本当にね、これからやっぱ暖かくなってくるんでね、
はい、
花見の季節、
はい、
まあそれを機にね、やっぱあの自転車でやっぱいろんなところにね、はい、いろんなこういう施設を回ってみましょう。
そうですね。ね、本当にね。
ぜひね、そういうものをね、熊谷FM は奨励しますんで。はい。はい、まあそんな情報はあの熊谷FM.com の方でね、ガイドの方でもたくさん載ってるんでね、ぜひちょっとご覧になってみてください。
はい。
では今回お相手は DJ 太郎と
長嶋宗志でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。